真夕の福祉橋渡し。真夕がスタジオを飛び出して福祉の現場を体験し、臨場感あふれる生の声をお届けします。笑って泣いてまた笑う、真夕と福祉の世界へようこそ。パーソナリティは真夕こと花房真夕です。この番組は株式会社清和産業の提供により、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、岡山スタジオからお送りします。皆さん、おはようございます。いかがお過ごしでしょうか。今日はスタジオからお送りします。お客様は倉敷西部地域生活支援センター相談支援専門医、小林雅子さんです。では小林雅子さん、どうぞ。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、小林さん、自己紹介お願いできますか。
はい、先ほどご紹介いただきました、倉敷西部地域生活支援センターで相談支援専門医をしております小林雅子と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。改めて倉敷西部地域生活支援センターとは何ぞやとご説明いただけますか。
はい、承知いたしました。倉敷西部地域生活支援センターですが、倉敷に6カ所ある、市方という中の一つになっております。ご障害のある方も地域でその方らしく当たり前の生活を送るっていう中で、困っていることだったりとか、相談したいことに対してお手伝いさせていただくところです。
具体的に言うと、生活支援って書いてあったので、何をするとかかなと思ったんですよ、私は。でも相談をしたら、はい、その相談を受けてくださるかところですか。
そうですね、
一口に言ったら、
はい、ご相談いただいた方に対してご支援させていただくっていうのが基本ではあるんですけれども、はい、もちろん市役所の方だったり地域の方とか、はい、関係機関の方から、センターの方にご連絡いただいて、ご相談が入ってご自宅等にご訪問して、そこから相談につながるっていうこともございます。
ご本人からの相談っていうのもあるけど、地域の人からとか、はい、そういう公的なところとかからの相談、こんなとこにいるよっていう、そんな感じですか。
そうですね、
見てくださいねって、
はい、
そんな感じ。
そうですね、ご本人様、ご家族様がご相談に来られる方の方が多いんですけれども、うん、もちろん地域の方でお隣の方、最近お姿見ないなとか、そういったことからつながるケースもございます。
そうなん、私も、はい、自分で行けんかったらどうなるんかなってなんかちょっと心配してたんですけどそうやって見守ってくださる方がいるときはいいけど、いないとあれじゃね。ということは地域が仲良しじゃないといけんよね、はい、
そうですね、うん、顔と顔が見えるだけではなくて、うん、周りの方にも気遣いができるような、そういった地域を作っていくのも、うん、私たちセンターの役割の一つだと考えております。
そうよな。そうせんと 相談に乗ってあげれんもんね。
そうですね、うん、相談員一人ができることって本当に限られておりますので、はい、地域の方のしっかり支えてくださる形っていうのは大切かなと思います。
例えばどんなことをされるんですか？
そうですね、うちの西部支援センターの方で、最近ご支援させていただいた内容を少しご紹介させていただこうと思います。はいはい、ただ今回ねご紹介させていただく内容っていうのがその方によって、ご支援内容変わってくるので、お話しした内容すべてがご利用者様にすべて対応するという内容ではないことをご理解いただけたらなと思います。
はい、
その中で一つやはりご障害のあられる方、お薬とうまく付き合っていかないといけないことがとても多いので、うん、その中で一人で薬を忘れずきちんと飲むっていうことが不安に感じられる方もとても多いです。で、そういった中で市販されてるお薬カレンダーっていうものをね活用されたりする中で、一緒に飲み忘れがないように練習することで、自分でゆくゆくは薬を飲み忘れず、体調をね整えて生活することができるようになったよっていう方がおられたりとか、
はい、
あと、まあ、病院の先生とうまく自分の症状が伝えられないっていう方もおられるので、そういった時には相談支援専門員が一緒に同行させてもらって、ご本人様の生活の様子とかご本人がお伝えできない部分を少し一緒にお話しするっていうことで、ご本人の安心につながることもあると思います。
はい、
あとお一人暮らしっていうところになると、地域によってゴミの捨て方とか分別方法って違うと思うんですけれども、はい、そういったところで一緒に捨てる曜日だったりとか捨てる内容っていうのを確認することで、その後お一人でゴミを捨てるっていうことができるようになったりとか、はい、あと生活の中でお布団のシーツをかけるっていうことで、はい、敷シーツをかけ方がわからないっていう方がおられたりとか、あとエアコンのリモコン操作、冷房から暖房に切り替えたりっていうのがわからないっていう方もおられるので、はい、そういった時はご自宅に訪問させていただいて、一緒に使い方を確認して、次からご本人様ができるようになったりっていうところを一緒にお手伝いさせていただいたりもします。
そこまで聞いたら、はい、質問していいですか？
はい、どうぞ。
ヘルパーさんのような役
そうなんです、
するんでしょうか？
まずは私たち相談支援専門員がご本人様の様子を少し見させていただいて、その後長きにわたってご支援が必要だなっていうところであれば、公的なサービスヘルパーさんだったりとか、通院等介助っていうことで病院に付き添いをヘルパーさんにしていただくとか、はい、そういった調整もさせていただくんですが、ただ、福祉サービスをつなぐっていうだけが私たちのお仕事ではないので、うん、
はい、
その方の力をしっかり地域で生かしていくっていうところの視点は大切にしています。
どういうことですか？その地域でその方の力を発揮するっていう。
そうですね、少し私たちが先ほどお話ししたように、
はい、
少し何度か練習することでその方ができるようになったりっていうこともとっても多いんです。なので最初にお薬がきちんと飲むことができない、不安だな、だからじゃあすぐ、訪問看護さんつけましょうとか、そういう話にはなるべくしないように、うん、その方ができることできて地域で生活していくっていう生きがいのね、うん、一つにもなっていくかなと思うので、あまり過度なサービスにならないようには意識しております。
うん、ああ、そう、はい、ということはご相談を受けます。
はい、
でそこに伺います。
はい、
でその内容を、その方の内容を聞いた内容を一生懸命こう見て観察して、
はい、
あ、ここらぐらいまでは手を出してもいいな、ここからはこういうああいうとこやあんなとこやこんなとこにつないだらいいなっていうのを見極めるんですか？
そうです ね、もちろん見極める力も必要なんですが、
はい、
そこで私たちが決めてしまうのではなくて、ご本人様としっかりそこは話をしていきます。 こういう方法をしようと思うんだけどどうかなという決定はね、ご本人様にしていただくっていう意思決定支援も、はい、大切にしております。
あ、そうなんだ、はい、じゃあ、 勝手にもうここにつなごうみたいなことじゃなくて、よくお話し合いしたり、ようその生活見たり、その方を観察して、その最後にここにどうですかって提案もされて、いいよって言うと、やっとそこからつなぐって。
そうなんです。
そうなんですか、はい、
その方がその方らしい生活を送るっていうところに私たちはお手伝いをさせていただくので、
はい、
私たちが立てる個別し、計画プランの方にもご本人様の役割っていうのが入っていたりするので、
はい、
私たちが決めてしまうんではなくて、その方がいかに選択して自分で決めていけるかっていうところを、はい、大切に日々支援をさせていただいております。
重度の方の支援もされますか？
もちろんです。
そしたら、
はい、
どういうか意思を表現できなかったりしたら、それはそれでまたそういうところにご紹介できるんかな、そんな方と一緒にされるんですかね？
そうですね、重度のご障害持たれた方っていうのは、うん、言葉でのコミュニケーションが難しい方が多いんですけれども、うん、その方の今まで生活してこられた生育歴だったりとか、うん、ご家族様からのお話とか、うん、日々支援をしてくださっている支援者の方から、うん、いろいろな情報をいただいて、みんなで考えて、その方にとってどういった形がいいかなっていうのは一緒に考えるようにはしています。
ああ、そうなんだ。頼もしいな、
はい、
うわ、じゃあ、倉敷西部地域生活支援センターには、もう困ったら行って聞いてもらいましょうみたいな。
そうです ね。お困りごとがあったら、はい、いつでもご相談いただけたらと思います。
でも、はい、健康な人が、健康、これは言葉が違う。私が行くとこじゃなくて、うん、まあ私が、隣の、障害者の方が困ってるよって言っていくのはいい。
そうですね。
うん。
まゆさんのような、今、生活の中で私たち相談支援専門員がお手伝いすることがない方は、うん、直接的なご利用はなさりませんが、うん、
はい、
ただ、地域の方で、ご障害のある方を、どういった風に支援していたらいいのかなとか、そういった、お困りごとがあられるときに、少しお話をさせていただくような時間も私ども設けさせていただいてますので、しっかりご理解いただけるような啓発活動もさせていただきます。
はい。じゃあ、そうか。まあ、私でも、そういうの、こんな人がいたよ、困ってるよっていうのはいいんだな。
もちろんです。ね、はい。
ああ、そうか。はい。それとか、
はい、
他には、まあ、この間、突撃で素敵なサロンを見せていただきましたけど、はい、他にはどんなこと、まだまだいっぱいいろんなことされてるんですか？
そうです。
他に。
で具体
的に、大きなセンターなので、はい、たくさんの方がいらっしゃるじゃないですか。なんか9人いらっしゃるってお聞きしました、
はい、
突撃で、
はい、
で9人でも足らないぐらい忙しいですか？
そうですね、現在倉敷西部支援センターの方には9名の相談支援専門員がおりまして、はい、それぞれに児童お子様ですね、お子様のご支援をさせていただいたりとか、はい、成人期のご利用者様のご支援をさせていただいたりの中で、
はい、
現在ちょっと多いのが、医療的なケアが必要なお子様だったりとか、
はい、
成人の方のご支援というところで専門の研修の方を受けたものもございますので、そちらの方で対応したりすることが多いかなと思います、はい、
今はそういう人が多い ことですか？
そうですね、医療的なケアを受けられている方が、はい、今まではやはりあのご自宅の方でご家族がご本人様のことを見てっていうことが主流ではあったんですけれども、うんうんうんうん、やはり日中あのお母さんお父さんとの時間以外にもしっかり何か活動に取り組めないかなとか、家族以外の方の支援広げていけれないかなっていうところで、しっかりそういった専門の知識を持った事業所につないでいくっていうのも一つかなと思います。
あ、つないでいくために、はい、あ、相談されて、で私はまたあのお手伝いに行くんかと思いました。じゃなくて、
そうですね、
それを聞きに行って、はい、それであのごよその方たちの、はい、ご家族の方たちのご要望を聞いてつないでいくんじゃね、
はい、私たち専門医と言いながらもやはり専門 の、うん、あの職種の方には到底かなわない部分もございますので、うんうんうん、もちろん医療的なケアに関しては病院の方にしっかりつながせていただきますし、うんうん、年金とかあのそういった金融のこと、うん、裁判所だったりとか、はい、専門の方には、私どもの方から年金申請だったりつながせていただいて、うん、専門の方がスムーズにご対応していただけるようにっていうふうにはさせていただいてます。
駆け足だね。
そうですね、まゆさんと一緒です ね、
は
い、ね
橋をかける役なんだね。
そうですね、はい、
それもあの誰にでもかけるんじゃなくて、そこが専門がというのがついとるんじゃね。ちゃんとしたその適切なところに駆け足をかけていくっていうのが、
ね、そうですね、
お仕事を、
はい、そこがやりがいでもあります、ね、はい、
わかりました。私はあの突撃の時に聞いたのはちょっと中途半端だったんかな、はい、家へ帰ってからはてなって、うん、ってこれってあの便利屋さんみたいに、はい、なんかって思ったんじゃけど、そういう、はい、あの知識をちゃんとそういうことに使っとったんじゃね。よかった、すっきりしました。
よかったです。そうですね、今あのまゆさん言っていただいたように、相談支援専門員は便利屋さんではなくて、いたら安心するなって思っていただけるような存在でありたいなと思います、う
んうんうん、そうよね、便利屋さんじゃねえないよね。
そうです ね、
ねあ、なんか中途半端に聞いて私はってもう思いました。
いやいや、
あ、はい、そっか、わかりました。皆さん相談に行ってくださいよ。倉敷西部地域生活支援センターですよ。ね、あのこれはあのここは倉敷ですけど全国にあるんですかね。
全国、はい、ございます。
あの地域にそういうセンター、生活センターとかいうのは、生活センターか、生活支援センターとかいうのは全国にあって、そうやってみんなをカバーしてるんだけど、知らない方がおられます？そんなことはない？
そうですね、わからない、あの県外からね来られる方とかもよくわからないっていう方もおられるので、
はい、
そういった時にはあの各お住まいの市役所の障害福祉課等にお問い合わせいただけたらなと思います。
あの困ったらどこに行ったらいいかなってわからんかったら、市役所に行ってとか、はい、町だったら町役場とか、はい、そういうところに行ったら、あなたこういうところに行ったらいいよって教えてくれるんですね。
そうですね、あの市役所の方ともあのしっかり連携取っておりますので、うんうん、そこは、うんうんうん、はい、対応できると思います。
はちょっと一休み します、
はい。
後半に入ります。あのね、
はい、
もう365日24時間相談って書いてあったのを見て、
はい、
それはあの どのようにしてそれ対応してるんですか？
はい、 倉敷西部地域生活支援センターでは、
はい、
365日、24時間連絡がつながる体制としまして、
はい、
夜間は相談支援専門医の方が当番制で電話対応をするということにさせていただいております。
はあ、そうなん、はい、それは電話も24時間電話かけていいんですか？何時から何時までとかじゃなくて。
そうですね、基本的には夜中、
うん、
少し不安だなと思われた時にお電話いただくっていうこともございます。
はあ、そうなんですか、はい、じゃあ9人おられる専門員の方が、はい、当番で夜寝ずに頑張るんですか？
そこが申し訳ございませんが、相談支援専門医もやはり夜は休みますので電話に出れないということもあるかと思うんですが、うん、基本的には1週間単位で相談支援専門医交代制で対応しておりますので、はい、お電話があったら出るということでは頑張っております。
そうなんですか。まあ、例えて言ったらどんな時に電話がかかってきたりするんですか？どんなお電話があるんですか？
そうですね、やはり夜になると、
はい、
一人で考え込んでしまって、はい、少し眠れなくなるっていうご利用者様多いかなと思います。
はい、
そういった時に少しね、5分10分ぐらいの短いお時間で、うん、お話しされる方が多いんですけれども、うん、少し話を聞いてもらって、じゃあもう今日は寝ますっていうことで、うん、はい、お休みされるっていう方も多いかなと思います。
ああ、そうなんですか。はい、相談というよりは、そういうことにも対応されるんですね。
そうですね、
はい、眠れないんですけどみたいな、どうしたらいいかしら、ね、みたいな、
はい、まあ、少しね、誰かの声を聞くことで安心につながるっていうのはあるのかなと思うので、はい、あまりね、その目が覚めてしまうほどお話を長くするっていうのもあまりいい方法ではないなと思うので、うん、今日はゆっくり休んでくださいねっていうことで、はい、お電話終わることもあります。
優しい。そうなんですか。はい、はあ、まあ、それか緊急で困った、頭、お腹が痛くなったとか、そんなのもいいんですよね。
そうですね、そういったお電話もいただきますの で、ね、はい、そういった時には状況に応じて救急車の手配と、はい、行うこともございます。
そう、すごい。はい、大変なお仕事じゃと思うんですが、でも皆さん生き生きとして働かれてますよね。
そうです ね、はい、
それは何が力なんですか？生き生きとする力。
そうですね、うちの西部支援センター、もちろんね、日々皆さん訪問に出ていたりするんですけれども、うん、その中で少し皆さんの安心につながったっていうところが、うん、やりがいにつながってるんじゃないのかなと思います。
やりがいなんじゃね、やりがいがあるから生き生きとできるんよ ね、
そうですね。
でもこうやって聞いたら、はい、それって大変じゃないっていう思えるけど、でも本当じゃね、やりがいがあるってことはものすごいパワーが出るもんね。喜びでもあるし、
そうですね、もちろん私どもがね、お手伝いするっていう部分もあるんですけれども、私たちが利用者様からいただくパワーっていうのももうすごくたくさんあるので、そこはお互い、はい、助けていただく部分も私たちもございますので、
うんうんうん、
はい、
そうよね。よく言われとった東北の大震災の時に、はい、慰めに行きましたけど、慰められて力をもらって帰りましたって皆さん言ってられる、はい、あれじゃな。
そうです
ね、
はい、
そうなんじゃ。はい、それでですね、そろそろもうすっごい本当にいい時間になってしまったんですけど、今度、
はい、
新しいことが始まるんでしょ？
そうなんです、 この3月からにはなるんですけれども、はい、自立生活援助という新しいサービスの方を倉敷西部地域生活支援センターでは取り組んでまいりたいと思います、う
ん、それはどんなことをする、支援なんですか？
そうですね、今でももちろんさせてはいただいているんですけれども、お一人暮らしで特に一緒に同行する頻度が高い方だったりとか、うん、久しぶりにお一人暮らしをなさる方だったり、うん、ちょっと不安が強い方に重点的にご支援できるようなサービスとなっております。
例えば
そうですね、お一人暮らしを始める中で、先ほどもお話あったかと思うんですが、知らない土地で一人で生活するってとても不安なところが多いと思うので、うんうんうん、まずは家の近くのスーパーに一緒にお買い物に行ってみるとか、うん、あと銀行、うん、ATM の使い方、最近はね、セルフレジっていうのも入ってきたので、はい、セルフレジを使ったことがないわって言われる方もおられますし、もちろん病院も今までかかっていた病院とは違うところにかかっていることになるので、そういったところとか一緒に同行させていただいたり、あと家計の方もしっかり生活費オーバーしてないかなとか、どういうふうに買い物していたらいいかなとか、そういったところをしっかり寄り添っていくような支援になるかなと思います。
それは新しく作るということは需要があったっていうことですか？
そうですね、もともとうちの西部支援センターの方で、まあ、関わらせていただいている方で、うん、もう少し手厚いご支援ができたらなっていうところのご利用者様もたくさんおられるので、はい、そういった方のご支援にサービスつなげていけれたらなと思っています。
そうなんですか。ものすごい多岐にわたっての支援なんじゃね。
そうですね、うん、生活するって多岐にわたることなのかなと思います。お一人お一人違うので。
そうだな、はい、そうです。そうでした、はい、変な質問でした。
いえ
で、もう一つ私がちらっと見て、はい、えって思ったのは、
はい、
生活困窮者支援物資の提供っていうのを持たれてるんですよね。
そうなんです。これについては、ね、うちの母体の社会福祉法人目安箱の方で職員間でフードバンクということで、食べ物だったりとか日用品を持ち寄って必要な方にお渡しするということを行っております。
なんか本当にいっぱい仕事をされてて、なんかもう倉敷西部地域生活センターがあってよかったですね、地域の人がね、ですね、と私は思いました。すごいなって。
そう思っていただけるように、はい、これからも頑張ってまいりたいと思います、
は
い、
ね、もう時間となりました今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
言い足らなかったり、私も聞きベタだったりしてごめんなさいですが、本当にありがとうございました。突撃からずっとお世話にしてくださってありがとうございました。
こちらこそ貴重なお時間ありがとうございました。
今日は倉敷西部地域生活支援センター相談支援専門員の小林雅子さんをお招きしました。まゆうの福祉橋渡し、パーソナリティはまゆうでした。良い日曜日を。